聖書をお読みいたします。新約聖書のヨハネ黙示録22章の16節17節をお読みいたします。私イエスは使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなたに証しした。私はダビデの彦映え、その一族、輝く明けの明星である。霊と花嫁とが言う、来てください。これを聞く者が言う、来てくださいと。乾いている者は来るがよい。命の水を欲しい者は与えなしに飲むがよい。本日は年長者祝福礼拝でございます。祝福、それを共に喜ぶ、祝福を喜ぶというのは変な言い方かもしれませんけれども、祝福を共に味わう、年長者の方々への祝福、それをお祈りする、それが私たちの今日の礼拝の一つの目的でもあります。さて、それでは祝福と私たちは口にはしますが、その祝福とは一体どのようなものなのでありましょうか。本日お読みいたしました聖書の箇所はヨハネの黙示録です。聖書の一番最後に収められている書物です。その書物のさらに一番最後のところを今ご一緒に読みました。来てください、そう言う、そう言えと。来たりませ主よと言う、マラナタというふうな言葉で表されることもありますけれども、その来たりませ主よ、それを唱えろというのがこの黙示録の最後の場所であります。さて、この黙示録、皆様もご存知かと思いますけれども、なかなか不思議な物語です。他の書物とはちょっと傾向が違う、そういう物語です。竜が出てきたり怪獣が出てきたり、この世のものとは思えないようなものたちが次から次に登場してきます。サタンの使いというふうに言ったらいいんでしょうか。そういうものたちも現れてきますけれども、逆に神様の使いのもの、神様の、近しいもの、そういうものも現れてきますけれども、その形相たるや私たちが想像力をどんなに働かせてもちょっとお指もつかないような、そういう形のものたちが次から次に現れて、戦っていく場面もありますし、その者たちが活躍をする場面もあります。で、この物語ですね、黙示録、これは黙示録、黙示録というのは言い方で言えば隠されているものが表されるというのが黙示というものの意味合いです。隠されているものが表される、それはどのこと、何を言っているのかといえば、一番最後、究極、世界の根底というのが隠されているものが表される、その場面でありましょう。その最後の場面、この黙示録はどのように語っているのかというとですね、一番最後にサタンの使い、悪魔の代表のような赤い獣にまたがった一人の女が現れてまいります。で、この女はですね、イエス・キリストの弟子たち、イエス・キリストの証人たち、その証人たちの血に酔いしれているというふうに記しています。ですから、教会を迫害し、その者の命を奪い、その血が流れることを大変喜んでいたというのがこのものです。圧倒的な強さ、圧倒的な力を持っているそのものでありますけれども、このものが最後どうなるのか、最後という言い方をしましたけれども、このものが登場して血に酔いしれているという説明があったかと思うと、この黙示録はですね、その数行先にはすぐに このバビロンが地に落ちるのを見たという表現になっています。このバビロンというのはもちろん抽象的な言い方です。あのバビロニア帝国というかつてイスラエルがあの、まあ、捕虜になった、占領された、捕囚の民になった、そういう屈辱を味わうことになった、そのバビロニア帝国ということ、まあ、私たち人間を支配するそういう闇というものをこの黙示録はバビロニアというふうな言い方で表していますけれども、ですから具体的な帝国のことをもはやここでは言っているのではないでしょう。抽象的な私たちの闇というものをここで言っているんでしょう。その闇が地に落ちるのを見たというふうに聖書は記します。で、そのとてつもない巨大な、まあ、悪魔の化身が現れてきたかと思うと、それがいきなり地に落ちるという、そういう言い方をこの黙示録はしています。で、実はこれは黙示録だけではなくて、聖書全体が実はこれとよく似た構造を持っています。なので私たちはこれが、え、何言ってんの、よくわかんないというふうな気持ちを持ちます。で、それはどういうことかと申しますと、そのとてつもなく巨大な赤い獣にまたがった女が強いんですよ。この強い女がどうして負けるのか、どうして地に落ちるのか、その場面の描写が全くない、その理由原因が全く記されていない。そうなった私たちは、どうして、なんでこの悪魔は負けちゃったの、そういう思いにとらわれます。ですが、それは先ほども申しましたように、これは聖書が語っている一つのスタイル、構造です。例えばこういう話を思い出してください。イエス様がですね、弟子たちに言いました。この山に向かって少しも疑わずに海に飛び込むと言えば、その通りになると。これも私たち、どうしてと言いたくなりますよ。山なんてものは動かない。私たちは常識的にそう思っています。山は動かない。ところがその山をイエス様は動くと言います。動くと言った後に、あなた方が祈ったものはすでに叶えられていると信じなさいというふうにも言います。これもちょっとありがたい話なんですけども、本当ですかと言いたくなります。なぜ私たちは本当ですかと言いたくなるのか、山が動くということに言うことに戸惑いを覚えてしまうのか、そしてバビロニアというふうに象徴されている悪が地に落ちるということが、なんかちょっと物足りない物語だというふうに思ってしまうのか、それは多分同じ理由があるからでしょう。理由がはっきりしないからです。根拠がはっきりしないからです。山という大きなものが動く、これには何らかの根拠がないと動かんだろう、私たちは思ってしまいます。強力な敵が倒れる、そこにも何らかの物語の描写、理由原因というものがなければ、その結論に至るのはちょっとおかしいんじゃないかというふうに感じてしまう。呪文を唱えてみたりですとか、相手の弱点を戦いの末に見つけ出して、そこの弱点をついてみるとか、そういうことをやって初めて勝つんだったら話はわかるんですけれども、いきなり負けるっていうのはどうなんだいというふうな思いに私たちはとらわれてしまう。それは全部私たちが同じ精神構造、同じ脳の構造を持っているからです。根拠がなければ、理由がなければ、結果はやってこないだろうと。逆を言えば、根拠、理由、原因というものをちゃんと突き詰められれば、おのずと自然、おのずと結果はやってくるだろう。いわゆる因果律、決定論というものです。根拠、理由、原因があって結果がやってくる。頑張った者には報いがある。いい学校に入った者は未来が約束されている。たくさん経済力を持っている者は幸せになれる。これは全部因果律です。理由、原因、根拠があって、その結果がおのずとやってくる。それが世界だと思っているのが私たちの世界観です。 ですから根拠のない話、山が動く、そう願えば動く、いきなり巨大な敵が倒れる、根拠のない話、そういうものを聞くと私たちは戸惑います。そしてそんなことがあろうかと言い出します。聖書は一体根拠のない話を語って何を私たちに告げようとしているのでしょうか。おそらく答えは非常に単純なものだと思います。根拠があって結果が来る因果律、それは確かにこの世界にある、この世界にあるけれども、それが世界のすべてではない。因果律の世界、それは私たちが確かに根拠にする、耐える、依存する、計画を立てますよ、予定をしますよ、そしてそれがうまくいって喜びますよ、そして喜んだこの因果律を誰かに伝えてあげよう、こうすればみんなもうまくいくよというふうに、まあ、宣伝をするということも親切で私たちはするでしょう。ですけれども聖書に言わせればそれはこの世界のすべてではない、相対的なもの、ワンオブゼムなんだと。世界にはまだたくさんのものがある、世界にはまだ私たちが知らないたくさんのものがある、それが根拠なくして起こることがある、理由なくしても生まれることがある。世界の始まりは聖書によれば神様が光あれと言われた、すると光があった。これは科学的にはおかしいです。科学というのは因果律、根拠を示せと言いますから、言葉に一体どんな力があるのか、言葉のうちにどういうふうな粒子を動かすようなものがあって、原子を創造するようなメカニズムがあって、そしてその果てに光っていうものが生まれてくるんだということを問うのが因果律科学です。根拠を求めます。ですけれども聖書はただ言い切ります。光あれ、すると光があった。理由、根拠がなくても生まれるものがある。原因や根拠がなくても誕生するものがある。愛するということは本当はそういうことではないですか。神は愛なり、有名な言葉です。ですが私たちも愛を知っています。愛するということ、根拠、原因、理由がありますか。後からこういう、これこれこういうものだったから私はあの人のことを愛したんだということは言えます、いうこともあるでしょう。ですけれども根拠、理由もなくただ湧き上がってくるものがある。愛する、真理、正義、それは実は根拠なくして湧き上がってくるものでしょう。祝福とは一体何なのか、私たちは今朝そのことを問いました。祝福とは何なのか。根拠があって祝福をされる。確かに年長者祝福礼拝と言って、祝福礼拝と言っていますから、長いことこの生涯を歩んでこられた、だから祝福をするという言い方にも聞こえてしまいます。ですけれどもそれはこの年長者祝福という本来の意味ではございません。祝福というのは何がなくても神様に愛された、根拠がなくても理由がなくても神様に導かれた、それを覚えるのが年長者祝福礼拝です。根拠がなくて神様は光あれと言って光を作った。世界の始まり、聖書の始まりです。そしてこの聖書の終わりはどうなっているのか、来たりませと私たちが唱える。主よ来てください、神様来てください、神様そばにやってきてください、来たりませと我々が 唱える。黙示録の最後はこうなっています。しかり私はすぐに来る。理由根拠などなく、神様に褒められるようなことを何かしたから、神様に喜んでもらえるようなことを私たちは達成できたから、呼びかけることができる。さあ神様来てください、私はこれこれ立派なことをしましたから、神様そばに来てください、でかしたでかした、さあ君のそばにやっていこうというのは神ではないと言っているのがこの聖書です。主よ来たりません。我々が何の理由何の根拠を持たなくとも、主よ来たりません。しかり私はすぐに来る。理由もなく原因もないですけれども、その現実が確かにこの世界にある。それを記しているのが聖書です。理由根拠なくとも、どんな原因どんな過去を抱えていたとしても、私たちは進みゆくことができます。歩みゆくことができます。何にも依存しない、何にも支配をされない、根拠原因に依存もしなければ支配もされない。私たちはそのようなものとして神様に作られている、愛されている私たちです。祝福が私たちの上に豊かにあります。祈ります。聖なる神様、私たちは自分たちの経験から結果があれば原因があると思い込んでしまいます。良い結果があれば良い原因があれば良い結果を期待します。悪い原因を作り出してしまえば、悪い結果がいつやってくるのかと怯えてしまいます。それはこの世界の一部にしか過ぎません。あなたが作られた真の世界は何にも支配されず、何にも怯えることのない愛と祝福のうちにあるその世界です。私たちが祝福されていることを思い出し、喜び感謝を持って歩むものとなさしめてください。喜んで歩むものとしてこの世で証をするものとなり得ますように、私どもの歩みがあなたによって導かれ、喜ばれ、祝福されるものとなり得ますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。